皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年10月20日にミンフィーネットで発表された法をよりよく学ぶことについての体得という内容です。それではお聞きください。法をよりよく学ぶことについての体得。文、中国のダーファーデ氏。私は1998年にファールンゴンを学び始めた学習者です。修練を始めた頃は興奮して時間があれば法を学びましたが、どうすれば法をよりよく学べるかが分かりませんでした。学法をしている時、ひどい妨害を受け、文字を目で追い、口では読んでいますが、しかし心は法に集中しておらず、よく他のことを考えていました。それが妨害や人心の強い現れだとは気づいていませんでした。学法していても形式にとどまり、真に法を得ていなかったのです。刑務所での迫害を経験した後、私はこのままではいけないと気づき、学法は本当に心を込めて学び、自分に何かを得させるものでなければならず、学法と修練の中で真に向上することが必要だと感じました。ではどうすればいいのでしょうか。学法を妨害され他のことを考えてしまうのであれば、いっそのこと法を暗記しようと思いました。私は無理にでも法を覚え、脳裏に法を入れるように努めました。こうすることで妨害してくるものに打ち勝ち、それらを取り除くことができるはずです。ジョアン・ファールンの300ページ以上ある内容をいつ終わるかは気にせずに暗記し始めました。同集の中には、法を暗記するには時間がかかりすぎる、法を正すのが終わってしまったらどうするんだという人もいましたが、私は暗記すれば必ず何かを得られると思いました。暗記しなければ何も得られないし、いつ終わるかは気にせず、とにかく自分をしっかり収めることが大切だと感じました。修練をきちんと行わなければ終わっても何の意味もありません。法を暗記し、法に同化してこそ自分の中に本当に法を得ることができるのです。最初に法を暗記し始めた時は本当に大変でした。心の奥底に厚い邪念の壁があり、それが邪魔していると感じました。一つの文字、一つの言葉を正しく暗記したとかすかに感じる程度でしたので、全勢力を集中させ、すべての注意力を法の一文一文に注ぎ、妨害や思想業を排除しようと努めました。時にはたった一段落の法を何時間もかけて覚えることもありましたが、私はそれが意志力を試される時であり、また自分の中の良くない生命を取り除く過程だと理解していました。私は気を緩めることなく、いつ暗記できるかは問題とせず、とにかく覚えればいいと思いました。調子が良い時は1日に2、3ページ暗記できることもあり、調子が良くない時は1日に1、2段落しか進まないこともありました。こうなっても私は少ないとは思いませんでした。そうして私は法を暗記する道を一歩一歩進んでいったのです。私が暗記する量が少ないのは、おそらく自分の思想業やその他の業力が大きいからだと思います。しかしどうであれ、暗記し続けることで初めて本当に法を得ることができるのだと感じています。自分に対して必ずこれだけ覚えるという目標は設定していません。実際、法を暗記するのはとても疲れる時もあり、本当に生と邪が戦っているような感覚があります。どうであれ、続けることが大切で、一段落でも暗記できればそれでいいのです。家で暗記するときはまだ少し楽ですが、 時には出稼ぎに出る時や集団宿舎で生活している時など環境が騒がしく、食後にみんながトランプをしたりおしゃべりしたりしているので妨害が大きく、その場合はさらに暗記が遅くなります。それでも続けるしかありません。続けることで必ず法に溶け込むことができるのです。私は丸一年かけてようやくジョアン・ファールンを一通り暗記し終えました。その時まるで大きな山を越えたような感覚があり、ついにその道を歩き切ったと感じました。同時にもう一つ強く感じたことがあります。最初に暗記を始めた時、心の中はかすかに静寂を感じ、一つの文字、一つの言葉を確認するのにとても大変でした。阻止が非常に強かったのです。しかし、最後の数ページに差し掛かると、暗記している際に微妙な振動を感じるようになりました。これは自分が法に同化している一面が力を発揮し、同時に邪悪による阻止や妨害を打ち破っていることを示していると私は理解しています。これらの体験を通して、私は法を暗記する信念がさらに強くなり、続けて2回目の暗記を始めました。しかし、再び暗記を始めた時には、以前暗記した法をほとんど忘れてしまっていました。それは自分の法に同化した部分が切り離されたことによるものだと理解していました。私は以前のように家にいる時も出稼ぎに出る時もできるだけ多く暗記し、同時に機械を利用して人々にファールン言の素晴らしさを伝えています。2回目の暗記を終えた時、最初の時よりもさらに強い感覚があり、法を暗記している時の内在的な震えが話をしているかのようにすごく強く感じました。私は法を暗記することが法を得るための金色に輝く大道であると感じています。また通読する時には文字の表面がますます実感できるようになり、心も静かになりました。法を暗唱する以外に母と一緒に楽法するときは通読しています。暗記を通じて私は楽法は法を覚え、法により多く同化するためのものであると理解しました。そのため楽法は心に入り込むことを主とすべきです。私は楽法するときの心の静けさの度合いによって法が心に入り込む量も異なることに気づきました。楽法中に雑念や考え事があったり、心が法に向いていない場合、それは学んだことにはならず、ただ形式を終えただけです。法の暗記や書き写すことは、心に法を入れる最良の方法です。そこで通読する際、以前の普通の読み方からゆっくりと読むように変えました。一字一句をはっきりと雑念なしで読めるように心がけています。文字をしっかりと頭に刻み、心に深く入るほど良いのです。読むときには口で読む文字と目で見る文字が一致し、その文字の意味をしっかり理解することが大切です。早く読むと読んで理解したつもりでもどこか浮ついた感じが残ります。もちろん個人の習慣や学法に対する理解はそれぞれ異なりますが、私は多くの同宗に対して学法は暗記するのが最良であり、読む際にはゆっくりと読み、これが心に法がしっかり入り込む良い方法だと伝えたいです。どうであれ、自分がどうすれば法をよく学べるかを感じた通りに学べば良いと思います。私の体験では、学法は仏性を強め、性念を増し、心善忍の仏法に同化し、主意識を強化し、干渉を取り除くためのものです。学法は形式的に行うものではなく、学法自体が自分の修練の一部でもあります。通読で学法をする際には、自分がダーファー弟子として学んでいるのだということを意識し、ダーファー弟子としての性念を保ちながら学法をします。心が静かで穏やかな時、強いエネルギーを感じることができるのです。事の大小に関わらず、 学法であれ、日常生活であれ、すべてにおいて心を収め、性念を強める部分があります。要するに、学法の量にかかわらず、心に深く入るほど良いのです。そうすることで、初めて本当に法を得ることができるのです。以上が私のこれまでの学法の体験です。不適切な点があれば、同宗の皆様に慈悲を持ってご指摘いただければ幸いです。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。